皆さんこんにちは、ヤジュンです。
中林です。
ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ今日から KDD みたいですね。要は、
はいはいはい、
はい、その Twitter 見ていると、
うんうん、
現地参加される方がちらほらいらっしゃるみたいですね。
確かにいそうな雰囲気を感じます。
はい、いいっすね、羨ましい。
今年は
アメリカ、ワシントン。
アメリカ、ワシントンか。
はい、いいなぁ、行ってみたいですね。
確かに。
はい、今海外行くのとか結構大変なんですよね、多分
と思いますよ。あの、隔離とかはないんですかね、今1週間
はい
とかないのかな。
あ、どうなんですかね、帰ってくるのが大変なのかな。行くのはそんな大変じゃない。行くのは、まあ、コロナ陰性だったら行けるって感じなのかな。うん。
帰ってくるときも、でも、PCR 検査して、OK だったみたいな感じなのかな。
はい、うんうん。なるほど。そうか。まあ、いいっすね。
うん。
カンファレンスとかは、直接話を聞いたり、
うんうん。
その、似たような分野、まあ、実務でやってる人とかの、とちょっと話したりっていうのも楽しみですからね。
いや、そうっすよね。
はい。
しばらく、なんだ、その、オフサイトというか、カンファレンス行ってないから、まあ、そもそもやってないっていうのもありますけど。
はい。そうですね。なんか、行ったことありますか、高林さん、カンファレンス。
あ、でも、海外のは行ったことないっすね。
あ、はい。日本のやつで。
日本のやつだと、まあ、AWS のイベントとかは行ったことありますね。
うん、なるほど。なるほど、なるほど。
うん、本当に2019年とかだったかな、あれ。
はい。
うん、マカリメストとかでやったやつは行ったことありますね。は
い、うん、なるほど。確かにな。まあ、それ言ったらオフライン勉強会とかもないっすよね、全然。
ないっすね。
うん。確かに。
なんか今年のパイコンはオフサイトでやるっぽい雰囲気がありますね、うん、今のところ。
なるほど。
10月14、15。
はい。どうでしょうね。まあ、その頃は、もしかしたら今の山とか収まってるかもしれないですね。
うん。
はい。
収まってるといいなと思いつつ。
そうですね。
そういえば、八木さんはモニター買いました？
モニター、まだ買ってないです。
まだ買ってないですか。
はい。理由がありまして。
はいはい。
理由はですね、あの、これ個人的な話なんですけど、
うん。
僕が今持ってるクレジットカードの締め日は18日なんですよ。
はいはいはい。
はい。
今日が14日ですね。
14日ですね。はい。で、締め日前に、大きな買い物をしてしまうと、
うん。
あの、気が緩んじゃうんですよね。っていうのは、その、割と自分そのクレジット明細を細かく、頻度高く見てて。
ほうほうほう。
はい。で、まあ、それを見て、ああ、じゃあ、今日これ買ってもまあ、大丈夫か、みたいな、の判断。うんうん、してるんですよ。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
はい、けど、その、期間の途中で買っちゃうと、ああまあ、今月この高いやつ買ったしな。そういう気の緩みが出ちゃうんですよね。
発生しちゃうんですよ。ああ、なるほど。
はい、なので、その、浪費が増えるみたいな。
はいはいはい。
はい、やつがあるなっていうので、なので、締め日ギリギリに買おうと思ってますね。
ああ、なるほど。
はい。
もう結構ギリギリじゃないですか。まだでも。
ダメですね。
まだダメですか。
ダメですね。ギリギリに買います。締め日当日に買いますよ、僕は。はい。はい。そうですね。はい。なので、ちょっとその流れで、最近断捨離をしてて。
はいはい。
はい。フリマアプリ使って、断捨離やってますね。はい。
最近捨てたものは何ですか？
最近捨てたというか、まあ、売ったんですけど。
売ったもの。うん。
あの、昔、デュアルディスプレイだったんですよ。
はいはいはい。
はい。今、一つしかないんですけど。
うん。
デュアルディスプレイでやってて。はい。でもまあ、そうですね。デュアルディスプレイいらないなってなったので。
うん。
それにまつわるものを捨ててますね。その、モニターアーム二つあったんですけど、一つ売ったりだとか。うん、あとは、まあ、ディスプレイも2つだったんですけど、1つ売りに出したりとかっていう感じですね。
うんうんうん、
はい。
なるほど。
売りましたね。はい。結構売れますね。 はい。ディスプレイとモニターアーム。はい。どっちも売れましたね。
そうなんだ。なん
は
か
い。
ディスプレイか。ディスプレイとかって結構発送するの大変じゃないですか。
ディスプレイそうっすね。発送するの大変なんですけど、梱包やってくれるサービスがあるんです。
ほうほうほう。
はい。これなん
なん
か
かそれでお任せみたい
自社の宣伝みたいになっちゃうんですけど。
な。いや、いいんじゃ
は
ないで
い。
すか。
はい。梱包発送頼める便っていうのがありまして。
ほうほうほう。
はい。で、まあ、それはその家具とか、家電とか、
はいはい。
おっきいのって、ま、梱包大変じゃないですか。はい。例えば単価はちょっと高めみたいなやつ、あるじゃないですか。そういうのを、配達員の方来てくれて、梱包とか、もう、家具とか渡すだけで、あとはもうやってくれるっていうサービスがあるんですよね。
ああ、本当だ。これ知らなかった。
はい。なので、これで、まあそうですね。ちょっとディスプレイとかだと、自分のやつは元値が3万円ぐらいだったかな、のやつなんで、はい。まあ、送料の割合が高くなっちゃうんですけどね。はい。でも、まあそれだったら、割と簡単に売りに出せるんですね。
確かに。
はい。
これいいっすね。
そうなんですよ。
便利だな。
はい。
自分でやろうとするとなんかディスプレイ割れないようにとかいろいろ考慮することありそうだか
そうなんですよね。そうなんです
ら。
よね。はい。まあ、あとは、近くの、なんか、黒猫ヤマトの発送所みたいなのあるじゃないですか。だと思うんですけど、はい。そこに、まあ、持ち込めば、多分、やってもらえる、やってもらったことあるんですけど、持ち込めばその梱包資材とかそこで変えて、なんか、適切なものを、教えてもらえるみたいなのがあるんですけど、はい。持ってくまででね、軽くはないので、はい。途中で破損しちゃったらどうしようとか、はい。そういうのもあると思うんで、家に来てくれるっていうのが、まあいいっすね。
間違いない。
はい。そうですね。あとはヤマトさんとかでもうヤマトさんとか、ヤマトさんしか知らないですけど、多分配送業者さんの中で、そういう家に配達員の方来てくれて、梱包発送とかやってくれるサービスが、まあ、あるみたいなんですよね。
ほうほうほう。
はい。江本さんだと楽々家財部みたいな、あったんですけど、まあ、ただそれだと匿名配送にならないので、はい。
そうか。
そうですね。ちゃんと送り先とかを指定する必要があるので、はい。まあ、匿名配送になるっていうのも強みかなっていう感じですね。楽々、じゃあ、
確
なんて。コップ発送頼めるみんな。
か
はい。
に。
はい。がっつり宣伝しちゃいましたね。
いえいえ。大きいものを売ろうとしてる人はぜひね、参考に。
はい。そうですね。はい。はい。そんな感じですか。はい。あ、あと先週話さなかったフィルムレッドの感想とか話しますか。
ワンピースの？
はい。
これな、僕見てきたんですよ。まあ、ネタバレない程度に言うと、
はい。
結構あれですね。まあ、宣伝とかからも感じると思うんですけど、ミュージカル要素が結構多めでした。やっぱり。
ミュージカル要素。はい。
そう、だから、
は
まあ、
い。
歌はめちゃくちゃ良かったっすよ。歌はって言うとなんか、本編微妙みたいな感じがかもしれないですけど。なんか、今までのワンピースの映画って、まあ、割となんかその、わかりやすいというか、こいつめちゃくちゃ悪者だなってやつがいて、で、だからそいつに勝って終わるみたいな、まあ、そういうストーリーが結構多めだと思うんですけど、なんか今回はちょっとそういう感じじゃなかったんですよね。なんか良くも悪くもちょっと期待を裏切られた感はあったりしますね。
なるほど。なるほど。確かに。映画の主人公みたいなのが歌でしたっけね。
そうですね。歌っ
は
て
い。
いう、まあ、シャンクスの娘みたいな
はい。
話が上がってますけど、
シャンクスの娘じゃないんですか？娘だと思ってました。
それはちょっと見てみてほしいですね。
これネタバレからなんですね。な
ネ
る
タ
ほ
バ
ど。
レになっちゃうから。
あ、なるほど。まあでも、歌とシャンクスがメイン
そう
の
ですね。
と
シ
ころ
ャンク
で。
スも出てきて、
はい。
なんで赤髪海賊団のクルーも、まあ、何人か出てきて。で、なんか、今だと入場者特典で、なんだっけな、ワンピースの40億巻だっけな、なんかちょっと薄めの 冊子みたいなのもらえるんですけど、単行本サイズ
はい。
の。なんかそれに結構、なんだろうな、赤髪海賊団のクルーの情報みたいなのがいろいろ載ってて、
はい。
それ読むのも結構面白いですね。
いいっすね。なるほど。今、本編でもね、シャンクスが出てきてますよね。
い
赤
や、
髪
そうっす
海賊
ね。
団が。
確かに、ジャンプか。あれ？ジャンプですよね。
ジャンプですね。はい。
ジャンプでちょうど出てきて、そうそうそう。
はい。
いやー、シャンクスもすごいっすよね。一巻、本当に冒頭で出てきてから、ほぼ
はい。
情報、我々が知り得る情報変わってないけど、こんなに人気というか。
確かにな。
いや、でもこれから楽しみですね。どういうふうに
そうです
物語
ね。
が集結し
はい。
ていくのか。
そうですね。シャンクス、1話か、そこらで腕なくすじゃないですか。そのルフィを助けて。あれやっぱ腕、でもなんか最近だとシャンクスってその覇気がすごいみたいな、あるじゃないですか。なんかあの辺ってどうなんですかね。その覇気でどうにかできなかったんですかね。
いやー、それは結構言われてますよね。いわゆる考
あ、そうなん
察
ですね。
界でも、考察者界隈でも。ねえ、あんな、ちょっとなんか金塊の主みたいな、ちょい中ボス感のある海王類に腕食われちゃうって、なんか今だと全然想像できないですもんね。
確かに。ちょっと、あれですね。設定というか、やっぱ、ちょっと覇気っていうのものも、なんか、途中からもしかしたら出てきたのかもしれないですね。そう考えると。はい。邪推だったかもしれないですね。純
で
粋
もなんか
な
そ
ところ
ので
、
腕食われた後に結局なんかその覇気っぽいもので
確かに。
威嚇してたんで、なんかそれっぽいものあったんじゃないかなと思いつつ、なんかなんだろう、あの頃はまだ弱かったのかな、何なんですかね。
そうですよね。
ぜひ気になる方は見に行ってみてく
確か
ださい。
に。ちなみにその本編の伏線が回収されたりもするんですか？
いや、それは正直あんまりなかったですね。まあ、ちょっとあったですね。
あ、
なん
そう
か
なんですね。
新しい情報みたいな。
ええー、なるほど。いいですね。ワンピース、伏線を張るとこ、伏線がいっぱいあるんで。
いや、確かに。そうそうそう。
なるほど。いいですね。まだ公開開始から1、2週間ぐらい
そうです
です
ね。
ね。
2週間ぐらいかな。
ぜひぜひ。じゃあメイントピックの方に入っていきますかね。そ
お
ろ
い。
そろ。で、今日のメイントピックは自分からできて、います。で、論文紹介ですね。論文のタイトルですね。The difference between a quick and a cut ad. Learning interaction specific embeddings ということでございます。なので、このインタラクションスペシフィックエンベディングスっていうのが、メイントピックになってくるような論文です。で、その話していくと、2020年の The Web Conference で発表された論文になります。で、書いたのはエッチーの方ですね。エッチー。エッチーご存知ですか？
いや、存じ上げないです。
なる
多
ほど。
分。
エッチーというのはですね、これ多分、業界によると思いますね。で、EC サイトとか運営されている企業にお勤めの方とか多分知ってる方、いらっしゃると思うんですけど、そうですね。ハンドメイドとかを中心したマーケットプレイスサービスを提供している企業になります。まあ、プロダクトの名前もエッチっていう名前なんですけどね。
おお、
で、
本当だ。
はい。で、まあ、ハンドメイドっていうとマグカップとか、なんていうんですかね。
アクセサリーと
ぬ
か。
くもりのある、そうっす。そう、アクセサリーとか、なんかそういうその人が作った感のあるものをイメージされると思うんですけども、まあ、なんかキーボードとかも実は売ってたりだとか、あとボードゲームとか、なんかそういうのも売ってたりしますね。
確かに。なんかバスタオルとかとも売ってますね。
あ、ワッサンも売ってるんです。そんなやつになりますと。で、そうですね。C 自体は、ちらほらそのトップカンファレンスとかの論文をこう、漁っていると、エッチの論文が出てきたりしますね。そうですね。まあ、なんかそんなエッチの方々が書いた論文になりますと。で、まあ、主にこの論文ではですね、まあ、ECS サイトって、 さまざまな行動が考えられると思うんですね。その、
うんうん。
EC サイトに限らずだと思うんですけど、例えば EC サイトの文脈だと、商品を見るとかっていうのは基本的な行動になってくるし、あとは、欲しいものリストとか、いいねリストとか、そういうところに追加できる、機能があったりだとか、あとは、ものによっては、その、カートっていう、購入したいものを、一旦そのまとめて置いておけるような、場所に追加するっていうアクションとか、あと購入
う
するってい
んうん。うんうん。
うアクションとか、いろんな行動がありますと。はい。で、アイテムツーベクっていう、手法が、ありますと。はい。で、アイテムツーベクっていうのは、その、アイテムのインタラクションの、アイテムのインタラクションから、その個々のアイテムの、エンベリングを得ることができる手法、なんですけど、ただそのインタラクションの種類をちょっと区別しづらいみたいな、課題がありまして、今回のその提案書で言うと、そのインタラクションの種別も区別できるようになっていますと。で、あとはその検証自体はオフライン、オンラインどっちもやってまして、プロダクション環境でも、その、ウェビテストして優位な、ポジティブな影響があったっていうことが言われています。はい。はい。はい。って感じで、ちょっと内容入っていきますと。はい。で、モチベーション。筆者らのモチベーションなんですけれども、さっきも言ったんですけど、その、EC サービスとか、そうですね。例えば EC サービスで、アイテムとユーザーのインタラクションは一種類じゃないですと。はい。で、それぞれ、もちろんその特性が違うっていうことが考えられるということですね。はい。で、ちょっと図見る、そうですね、論文の中に豊富ないっぱい図があるので、それ見ていただけると結構イメージがつきやすいのかなと思うんですけど、そうですね。実際にその、提案手法による、推薦結果の差分みたいなのが、取り上げられていて、で、ターゲットアイテムってところに、インプットとなるアイテム、の写真がありますと。で、それを、クリックを、そのターゲットアイテムをクリックした後に、購入されるものを予測した場合と、あとは、ターゲットアイテムを購入した後に、購入される商品を予測した場合で、いくつか、その推薦候補が、出されてるって感じですね。はい。では、これ見ると、ターゲットアイテムをクリックした後に購入するものを予測した場合は、ターゲットアイテムと似たものが出てます。はい。で、例えば、そうですね。これ何なのかわかんないんですけど、鍋敷きなのかな？鍋敷きだとすると、丸い模様が書かれた、はい。鍋敷きじゃなかったら申し訳ないですけど、鍋敷きってしますと。はい。鍋敷きを、ターゲットアイテムにすると、そのモデル自体もその丸くて、それぞれ違う模様が書かれた鍋敷きをレコメンドしています。はい。で、一方でそのターゲットアイテムを買った後に買われる商品を、見てみると、その鍋敷きに関しては、毛糸がレコメンドされてますと。はい。主に毛糸ですね。はい。レコメンドされていますと。はい。
確
い
かに
う
確かに。
ことで、そうですね。モデルの、このアウトプットからしても、違うよ。ちょっと、あるアクションが発生した、インプットするアクションによって、アウトプットをすべきレコメンドが、ちょっと変わりますよねっていうのが言われていますね。はい。
あれ、
な
こ
の
れっ
で、
て、
はい。
僕今じゃそのクリックトゥーカードとカードトゥーカードの違いが分かってないんですけど、
はい。
クリックトゥーカードの方は、クリックしてカートに入れた人
はい。ですね。クリッ
ってことですか？
クカートは、インプットというアウトプットみたいな感じになってて、なので、はい、タレットアイテムをクリックしたっていうアクションをインプットして、で、カートがアウトプットですね。で、なので、タレットアイテムをクリックした人が何を次はそのカートに入れるのかっていうのを予測したものですね。はい。そうですね。さっき自分はその購入っていうふうに、分かりやすく言っちゃったんですけど、この論文だと、 購入意図を示したみたいなのを、そのアドカートで示していますね。はい。なので、
ああ、なる
基
ほ
本
ど、なる
的に
ほど。
そのクリックトゥーパーチェスとかじゃなくて、カートっていう、パーチェスじゃなくてカートっていう用語が出てき
なるほど、なるほど。
ます。はい。なので、カートっていうカートも同様ですね。
ああ、なるほど。そうか、そうか。理解しまし
はい。
た。
はい。なんかそんな感じですと。はい。まあでも、そういうモチベーションはわかるかなっていう感じですね。はい。なので、まあ、クリックされた後は、割と似たようなアイテムが、まあ、買われる可能性もちろん高いし、あと、まあ、一回買うと、まあ、その複数個の購買が考えられない場合とかは、多分、その、ちょっと別のクロスセル的なレコメンドが、まあ、刺さるんじゃないかとか、まあ、そういうのは、そんなに理解難しくない感じがしますね。はい。はい。っていう感じですね。はい。で、提案手法に入っていくんですけど、アイテムインタラクションエンベリングっていうのを、提案しています。はい。そうですね。タイトルはインタラクションスペシフィックエンベリングってやつなんですけど、そうですね。提案手法は、多分そうですね。アイテムインタラクションエンベリングってやつですね。で、まあ、これについて説明する前に、そのアイテムズベックについて、まあちょっと、もうちょっと詳しく説明すると、まあワーツベックっていう手法があると思うんですけども、ワーツベックは、まあなんか、その文章、その自然言語を与えて、で、まあ、そうですね。で、ワーツベックの中のスキップグラムモデルとかによると、まあその、まあ文章で、まあ例えば、なんだ、He was very famous とか、なんかそういう文章があると思うんですけど、はい。なので、まあ、was、例えば was っていうその単語を、まあ、中心語と見出して、で、そのコンテキストっていうのがその was の周囲にある単語がありますと、で、それを当てに行くような、ちょっとニューラルネットワークを、まあ、学習すると、その was の、まあ、意味が、こう、エンコードされたような分散表で、まあ、ベクトルを得られますというのが、まあ、ありますね。はい。で、ワーツベックの場合は、多分有名だと思うんですけど、その、なんか、その単語をベクトルに変換することによって、単語の類似度が計算できたりとか、あとはその、エンベリングの足し引きをすることによって、その、この単語とこの単語を足すと何になるのかとか、この単語からこの単語を引くと何の単語になるのかとか、なんかそういうのを見えるっていうのが、まあ、なんか多分有名な特性ですとかね。はい。っていうのが、まあ、まずあった上で、その相手に打つべくは何なのかっていうと、その、まあ、なんかのサービス上における、まあ、まずセッションを定義しますと。各ユーザーのセッションを定義しますと。はい。で、まあ、セッションっていうのは、まあ、なんか、まあ、何でもいいんですけど、その、まあ、例えば、まあ、ウェブサイトのセッションとかで言うと、前のアクションから次のアクションの間が、30分以上空いたら、まあ、それはセッションが切れたと見なすとか、なんかそういう定義が使われることがありますかね。はい。で、そのセッション内における、まあ、何かそのインタラクションがあった、まあ、アイテムっていうのは、まあ、アイテムのその列を、こう、バーツベックにおける文と見なしますと。で、アイテムっていうのは、その、まあ、サービスによって違うところですね。まあ、ブログ、まあ、ニュースとかだったら、まあ、こうのニュースかもしれないし、EC サイトだったら、ここのアイテムかもしれないしっていうので、ありますかね。はい。で、まあ、その各ユーザーのセッションにおけるそのアイテムとのインタラクションのまあ列を、まあ、文とみなして、で、個々のアイテムをワードとみなすと、まあ、同じようにそのワードスペックを適用することができて、で、各アイテムのそのエンベリングっていうのを得ることができます。というのがアイテムツーベックですね。はい。はい。で、まあ、ただそのアイテムツーベックだと、その、まあ、アイテムの列なので、その、アイテムとどんなインタラクションがあったのかっていうのを、まあ、考慮することができないですと。なので、通常使うときとかは、まあ、例えばクリックだけとか、そういうのに絞って、まあ、列を構成したりだとか、まあ、あとはその似てるようなアクションだったら、まあ、同じくその、アイテムシークエンスの中に、まあ、突っ込んじゃって、まあ、ただその、インタラクションの種類は、まあ、区別せずに、まあ、そのままワーズベックに突っ込むみたいなのが、まあ、ありますかねっていうところですかね。はい。っていうのがアイテムツーベックですね。はい。で、今、アイテムツーベックについて話してきたと思うんですけれど、で、まあ、それを受けて、そのアイテムインタラクションエンベリングスっていう、今回の提案手法は、その、インタラクションの種別を区別できるように、まあ、 ちょっと工夫した手法ですと。
うん。
はい。で、まあ、仕組みはすごいシンプルなんですよね。っていうのは、代替するべきだと、アイテムをワードと見なして、ワードスペックをこう学習させたと思うんですけど、アイテムインタラクションエンベディングスでは、アイテムじゃなくて、アイテムとインタラクションの種類のペアをワードと見なして、同じくエンベディングを獲得するということをやっています。はい。なので、ワンピース一巻をビューしたっていうものとか、ライクしたっていうものとか、購買したっていうもの、それぞれ別々のワードと見なして、エンベディングをそれぞれ得ているという感じですかね。はい。ものになりますと。まあ、すごいシンプルな仕組みですよ
確かに
ね。
シンプル。
はい。で、そうですね。あとは、とその、ワードスペックを効率的に学習するにあたって、ネガティブサンプリングっていう手法が用いられることがあると思うんですけど、はい。同じようにその、この論文の中でもネガティブサンプリングをやってるんですよね。はい。で、まあ、ただ、一方でちょっと課題があり、まあ、そこをちょっと工夫してるっていう話もありました。はい。で、まあ、それがコーカランスペーストレイラリゼーションって言ってるんですけども、その課題っていうのはですね、そのネガティブサンプリングだと、その、プレイ、まあ、つまりその、まあ、中心語に対して、こう、まあ、正解となるその単語を、まあ、それはポジティブサンプルと呼びますと。はい。で、まあ、そのネガティブサンプルっていうのは、まあ、正解、その、まあ、周辺には本当は存在してない単語なんですよね。で、まあ、それを、その、普通にその、まあ、ワーズベックのボキャブラリの中から、そう、一様にこう、ランダムにサンプリングしてくると、まあ、実際はその、全然近くにありようがないものもちょっと増えてしまいますと。はい。どういうことかというと、ですね、その、ちょっとなんですね、まあ、EC サイトとかのこう、閲覧の例で言って、で、比較的その短期のセッションだとすると、その、普通のウェブの定義みたいな30分経ったらもうセッション切れますみたいな、短期的なセッションの場合だと、そのセッションの中に含まれるそのアイテムって、その同じ、なんか論文の中だとマーケットっていう表現をされてるんですけど、カテゴリーのものがまあ多いと思うんですよね。その、まあ、このセッション、まあ、なんか思い立って、まあ、ワンピースの漫画見たいなって思って、じゃあ Amazon 開きますみたいな。はい。で、当然そのセッションでは、まあ、ワンピースで調べるとか、で、ワンピース調べて、で、まあ、ワンピースな、漫画なんで、まあなんか読みたい感をこう、レコメンドとか掘っていくわけですよね。で、まあ、最終的にやっぱ読みたいなってなったら、まあ購入が発生して、で、まあ購入したら読むじゃないですか。なので、それでセッションは切れるんですよね。い。なので、まあこう考えると、その、今のワンセッションの中そのワンピースの漫画っていうそのカテゴリーを見ているので、まあそうですね、短期的なセッションだと、その、同じ、その、カテゴリー、まあ、マーケットの中からの、まあ、アイテムとのインタラクションが、まあ、多いですよねっていうのが言われていますと。はい。で、さっきのところに戻ると、そこでそのネガティブサンプリング、普通にその、ランダムにやってしまうと、まあ、ランダムなので、例えば、そのワンピースの漫画っていうセッションなのに、なんか T シャツとかから、その、ネガティブサンプル持ってきちゃったりしますと。はい。なので、結果的にそのポジティブサンプルっていうのは普通に正解データを使ってるんで、まあ、漫画のその、ワンピースの漫画っていうのが、まあ、周辺語として、こう、ポジティブサンプルとして使われることになると思うんですけど、まあ、ネガティブサンプルと全く全然違うそのものを持ってきちゃう可能性が、まあ、あって、ポジティブサンプルとのその傾向に差分が出ちゃいますと。で、結果的にあんまその最適なエンベディングを学習できない可能性があるっていうところが、まあ、課題感として挙げられています。はい。はい。
そっ
で、
か。じゃあ、ワンピースの、例えばさっきの例だと、なんだろう。ナルトの漫画とかをネガティブサンプリングしてきた方がいいよね、みたいな話なのかな。
で、まあ、もともとその Airbnb の論文で、まあ、言及されている手法だったりするんですけれども、なんかそんなものがありますと。はい。 で、そうですね。で、なんか僕もその、高林さんのおっしゃるやり方をイメージしてたんですよね。その、同じマーケットから、じゃあネガティブサンプルを持ってくるんだなって思ったんですけど、なんか論文の中だと、ちょっと違うやり方をされていて、
おお、なるほど。
はい。まさにその、Airbnb の、その、論文があるんですけど、その中では、その、おっしゃる通り、その、同じマーケットから、ネガティブサンプルを追加するようにしているっていうのが、まあ、あるんですけど、この論文の中だと、その、ウィンドウっていう、合わすべくの、なんか、ウィンドウっていうパラメータ指定すると思うんですけど、その、まあ、何個離れたものも、その、コンテクストの一部としてな、パラメータ、はい、があるんですけど、その、ウィンドウ関係なく、同じセッションで起こったものをポジティブサンプルとして追加するっていうことが言われていますね。はい。はい。ちょっとまあ、なんか直感的な理解が割と難しかったところなんですけどね。はい。
確か
はい。その音は言われていました。
に。
はい。はい。で、実際まあ、その損失関数とかも、損失関数じゃない。目的関数とかも、論文の中で、まあ、書かれてるんですけど、まあ、それを見ると、その、コーカランスベースとレイラリゼーションを適用したものには、その、まあ、追加の精霊の、まあ、項が追加されていますね。なので、追加の精霊も当てられてるのかどうかっていうのが追加されてます。はい。はい。という感じですと。はい。で、まあ、オフライン評価、オンライン評価、どっちもやってるんですけど、ちょっとオフライン評価の方なんか長くなっちゃいそうなので、飛ばしますと。はい。で、まあ、ちなみに、そのまあ、学習データの作り方みたいなところだけちょっと言及しておければと思うんですけど、まずは、まあ、クライアントログから、データ作ってますと。で、ここで、ノイズをまあ、ちょっと弾くために、いくつかそのフィルターしてまして、まずは、3つ以上のアイテムインタラクションペアを含むセッションであるっていうこと。ね。はい。はい。と、あとはその、絶対購入を含むセッションであるっていう縛りがされています。はい。はい。はい。そうですね。で、あとはその、まあ、モデルとしてはファストレイクストを利用してて、で、ハイパーパラメータとかもたくさん書いてありますね。はい。書いてありますね。で、あとは、その、レコメンデーションエンジンのその構成の中で、リトリーバル、まあ、大きくリトリーバルステップと、リランキングとか、スコアリングステップみたいなのがあると思うんですけど、その、まあ、今回のだと、そのリトリーバルステップに、まあ、焦点が当たっていて、なので、まあ、インプットとなるアイテムの、と、まあ、近いアイテムを持ってくるようなものですね、がやられていますと。で、そこでその、ファイス、使われています。はい。はい。で、ファイスっていうのは、その、近似近傍探索、Approximated Nearest Neighbors の一種でして、はい。それが使われていますと。感じですね。はい。はい。で、そのファイスのハイパーパラメータとかも、まあ、書いてある。はい。じゃあ、ちょっと AB テストの方に行ければと思うんですけど、AB テスト2種類やってまして、はい。で、そうですね。で、それはまあ、モジュールで分かれていますと。で、1種目がホームモジュールってやつで、で、ユーザーとアイテムモジュールとか言われてるんですけど、まあ、ホームっていうのはまあ、そのエッジ開いたら、トップページにあるようなものをイメージしていただければ良いと思います。はい。そうですね。エッジユーザー登録して、なんか、見てると、推薦出てくると思うんですけど、それがまあ、出ているのかなっていう感じですね。はい。で、バレントがまあ3つあります。で、バレントはまあ AB テストのパターンのことですね。はい。で、エッチのまあレコメンデーションエンジンもその、大きくリトリバルステップとリランキングステップに分かれてると書いてあるんですけど、バレント間ではそのリトリバルステップに使うものの変更だけをしているという話です。はい。で、コントロール群においては、そうですね、インタラクションの区別をしない、区別がないようなモデルを使っていて、で、過去の100件のインタラクションに対して、類似のアイテムを見つけてくるっていうようなものになっていて、で、その、キャンディレート、その、リトリバーによって、持ってくる、 推薦する候補の数は、ユーザーに対して800アイテムを持ってくるという感じですね。はい。なので、まあ、ちょっと内部どうなってるかわかんないですけど、そうですね。まあ、一人のユーザーが100件持ってたとしたら、一つあたり8件の、そのレジのアイテムを持ってくるような感じですかね。はい。10件とかだったら、で、10件とかで、じゃあ10件しかなかったら80件持ってくるとか、そういう実装やってるのかとかは、ちょっと不明ですね。はい。はい。で、トリートメント群の、1個目のトリートメント群は、クリエイティブカートモデルっていう、言われてるんですけど、はい。で、インプットとなるのが、直近クリックされた4つのアイテムです。はい。で、まあ、アウトプットが、まあ、クリックというカートモデルなので、そのクリック、そのインプットになってるアイテムとクリックのペアと類似度の高い、アイテムとそのカート、まあ、購入と同時だと思うんですけど、アイテムと購入のペアをリトリバーしてくるというものですね。はい。で、キャンディデートの大きさは、バリアント間で揃えてまして、ユーザーに対して800のアイテムをこうキャンディデートとして持ってくるということですと。はい。で、2個目のトリートメント群は、カートというカートのものになっていて、なので、インプットがその直近カートに追加された4つのアイテムになっていますと。で、アウトプットとして、そのインプットに近い、アイテムとカードのペアの、その、あ、そう、アイテムとカードのペアを、推薦候補として持ってくるというものになってます。で、キャンディエイトの大きさもまあ同じですね。で、結果見ると、まあ、どちらでも、まあ、ピーチの取り方によっては、統計的優位に改善しているという話なんですけど、そうですね。論文中に記載あるのは CVR っていう指標です。はい。で、その CV の定義は、論文中に確か書いてなかったと思うんですけど、まあ、その論文中の表現からは、まあ、勾配なのかなっていう感じはしましたかね。はい。なんか明確な言及され、探したけど、なかったような気がします。はい。はい。そうですね。そうですね。なので、まあでも、そうですね。クリックとかだったら、ちょっと上がり幅的にもっと上がりそうな気がするんで、多分勾配
まあ
なの
確か
かなっ
に。
ていう感じしますね。はい。で、どうだったかっていうと、トリートメント、1個目のトリートメント群では、プラ0.71%で、これ pH が0.1より下っていうのですね。なので、まあ、普段0.05とか、まあ、使われることが多いと思うんですけど、まあ、それよりはちょっと、まあ、pH をちょっと広く取った。倍の、優位って感じですね。はい。で、トリートメント、2番目のトリートメント群では、プラ1.05%になっていて、で、まあ、こちらも統計的優位だったので、こちらプロダクションにリリースされたっていうことでした。はい。はい。はい。で、2個目が、カートモジュールってなってます。で、これはアイテムというアイテムモジュールってなってるんですけど、はい。で、まあ、なんか、エッジだと、そのカート、ページにもレコメンドを入れてるみたいですね。はい。で、まあ、そこでも、まあ、レコメン入ってるので、そこのリトリバルステップの変更を行っていますという話でした。はい。で、こちらコントロール群は、そうですね。コントロール群は、そうですね。最後にカートに追加されたアイテムの、と同じその出品者の他のアイテムをこうレコメンドするようになっていましたと。はい。はい。そうですね。ただ、まあちょっと論文の中の表現が、Contained items, items listed by the same seller とか、なんかそんな表現やってたんで、まあ、多分他にも、なんか、インプットある気がしますね。あるのかなっていうふうに思いましたね。はい。確かになんか同じセラーの商品ってなると、推薦候補的にも足りない場合がありそうなんで、まあ、
確かに。
何かしら補完してそうだなっていう、まあ、感じはありますと。はい。とりあえず、まあ、それがコントロール群で、で、次、トリートメント群が、はい。まあ、これシンプルで、その、カまあ、でも、カートというカートと呼ばれるような、文字で呼ばれているようなモデルですかね。その最後に、カートに追加されたアイテムのエンベリングと近い、アイテムとカートのペアのエンベリングを抽出していますと。200個抽出していますと。 はい。で、それをそのまま候補として用いる話ですかね。
うんうん。
はい。で、こちらも、AB テストで、CVR の改善が見られて、有意な改善が見られていて、プラ0.39%の改善が見られていて、こちらもプロダクション環境にリリースされましたっていう感じですかね。はい。はい、っていうような話でした。はい。
なるほど。
はい。そうですね。で、所感なんですけど、はい。まあそうですね。その、コーカランスベストレギュライゼーションとか、これどうやるのみたいなの。まあ、なんかまだあんまり分かってないんですけど、はい。まあでも、その、提案手法自体は、ものすごくシンプルなので、はい。ので、割とすぐ使ってきそうな感じがしますね。で、まあ、いいところは、別にアウトプットとして、あ、そうですね。そう、例えばこの論文の中のその、ビューと、あ、このアイテムをビューした後に買われるアイテムとか、このアイテム買われた後に買われるアイテムとか、そういう、その、アルファベットを購入っていうのに、まあ、固定してやってたりするんですけど、はい。やってたりするんですけど、まあ別に、その、このアイテムを買った後に、もうなんか、いいねに追加するアイテムは何なのか、なんかそういうのでも、こう、類似のエンベリングを出すことができるんで、まあ、そこで傾向の違いがあったら、まあ、そういうのも簡単に取り入れることができるんで、そういうのもちょっと面白そうだなとか思ったりしましたね。はい。はい。まあ、とりあえず結構気になるポイントもちょっと個人的にはあったりしてて、そうですね。まあ、今、まあ、例えば、まあ、直近のそのユーザーのアイテムとインタラクションのペアを、まあ、取ってくるとして、で、最終的にその、例えばまあ、アイテムごとのスコアを計算したいですってなった時に、じゃあその、インタラクションの重みはどうやって決めるのが良いのかとか、はい、とか、あとは、その、まあ、ワーズベックだと、まあ、後のコンテキストだけ当てに行くとかじゃなくて、その周辺のコンテキスト当てに行くっていう、まあ、仕組みになっていると思うので、思うんですけど、今回はもうその、例えば、あるアイテムを買うためには絶対ビューしなきゃいけないとか、そういう制約があると思ってて、はい。で、まあ、そういうその、ワードの順序関係は、なんか、うまくどうやってモデリングするのかなとか、ちょっと気になりましたね。はい。ちょっと順序関係を考慮して、推薦を行いたい時とかっていうのはどうするのかなとか、そういうのが気になりましたね。はい。はい。っていうような内容でした。はい。
ありがとうございます。
はい。
いや、確かにシンプルだし、すぐ使ってみようと思ったらなんかできそうな感じがあるんで、
はい、そうですね。
良さそうです
うん。
ね。確かに EC とかだと、なんだ、その、買った後に関連商品としてレコメンドされていきたいものと、買う前というか、それを探してる状態でレコメンドされてくるものっていうのは違った方がいいっていうのはなんとなく直感的にもわかるんで、
はい。
今回はそのクイックトゥーカートとカートゥーカートの話は、なんだろう、納得したというか、結構 Amazon とか見てるというか使ってると、もうそ
うん。うん。
れは探してないんだよな、みたいなものもレコメンドされてきたりはするん
はい、
で。
そうですよね。そうですね。でも、これで、そういうのもいい感じにレコメンドできている、来るかもしれないと。はい。はい、そういう感じするお話でした。はい。
ありがとうございます。
はい。それでは、その、今日はこの辺でということで、はい。本日は、タイトルを、はい。エッジの論文で、2020年のザウィブカンファレンスで発表された、The Difference Between a Quick and a Cut Out Learning Interaction Specific Campaigns という論文についてお話ししました。はい。質問やコメントは、Google フォームや、Twitter のハッシュタグ、WebFM で、お待ちしております。はい。今回もご視聴ありがとうございました。また次回もご視聴よろしくお願いします。
おーす。